今の時代何でもウィキペディアで調べればいいのは分かってるけど、わざわざ調べるまではめんどくさい。それでも気になる的な、全ての人のための軽く広く浅く様々な分野とテーマの知識や情報を紹介し話し合うだけのマニアのマニアによるマニアのための知的雑談番組、マニアックな情報と知識に軽く触れる、略してマジカル、これから始まります。はい、マジカル、また始まりましたね。
はい、
はい。今日はいつもと違って4人、安定の4人で進行することになりました。はい、私はユと言います。基本的に哲学とミステリーが好きで、前回はあのピラミッドで一人だけだいぶ盛り上がったっていう、
なかなかね。
っていうのがあったんですけど、はい。そうですね、ここ2週間の間は、うん、まあ何かとこう、仕事が忙しくなって仕事しながら夜はしっかりと食べ飲みしながら過ごしてました。しかしなんかもう10月手前なのに全然暑いですよね。平均的に30度超えてなかなか辛いなと思いながらも、なんか台風とかもね、いろいろこう被害が出て大変だと思いますが、まだ大阪はね何もなくてよかったですね。はい、被害に遭ったとこも無事早く回復しろと祈ります。
快適、
はい、分かんないですよ、もしかしたらそこでうちのマジカルを聞いてくださってるリスナーさんがいらっしゃるかもしれない。はい、以上です。では
ジさん、はい、ジャッジメントことジャッジと言います。あれから2週間経過しまして、まあ変わったことといえば、最近ドラゴンクエストウォークっていうのをダウンロードしてすぐにやめようと思ったんですけども、5日ぐらい連続でやってしまって
どっぷりやないですか。
はい、地図上でどっか目的地定めて、でそこに行けばドラゴンクエスト1とか、まあ、オリジナルの物語を追体験できるっていう。で目的地はどこを定めてもよくて、間違って新大宮駅の親城って言われてるとこがあって、新大宮駅の南側でキャバクラのキャッチの人とか結構いるんです。でそこのど真ん中に目的地定めてしまって、その目的地に到着する途中で、お兄さんマッサージどうですかとか1時間3000円どうですかとか
目的が変わってしまいそうですな。
そう違う冒険になる。
奈良県、新大宮駅って奈良県にあるんですけど、奈良県のキャッチの人って結構しつこくて、東通り商店街、梅田の東通り商店街だと、もう一回断ったらもう引き下がってくれるんですけど、奈良県のキャッチの人は、一回断っても結構しつこく言ってくるんで、
うん、
もうしょうがないからスマホの画面見せて、今これやってんねん。ドラゴンクエストウォークだって、僕もやってるんですよ。そんな知らんわと思って。でまあ、結局目的地に着いてよかったなとか思ってるんですね。まあ、ただそれだけのことなんで、よろしくお願いします。
はい。いや、
私、じゃ汚くてジーザスと申しますと。まあ、2週間あって、まあ、何があったかって言ったら、まあ、特段何もないが、ちょいとね、これはどうなんやろかっていう案件が1個ありまして、
はい、
自転車の2人乗りと。
はい、
うん、してるのはまあまあよく見るんですが、うん、まあ、これは本当に個人的な意見で、ただ単に自分で勝手に腹立ってるっていうだけのあれなんですが、
はい、
2人乗りするにあたってこう男が後ろに乗って女子にこなしてるっていう、
たまにいますね、
うん、あれがね、私どないもこないも、もう焦げよって、うん、女子に焦がしてどうするみたいな、まあそんなちょっと昔かたぎな、
うん、
あれがずっとあるんですが、もうなんかそれを見るシーンもなんか見にもずっと、ね、なんでお前がふんぞるかって後ろでおるっていうのをいろいろと、まあ、ずっとあるんですが、この間新手のやつをおりまして、
ほう、
うん、二人乗りではなかったんです、
はい、
二人乗りではなかったんですけど、どっちも男女でどっちも自転車乗ってると、うん、ねんけど、その男の方が女の方の腕をこう横から掴んで楽ちんしてやがると。これが 焦げよこれのなんかね、あの一人でね、あのもんもんと思ってて、
まあ、サイドカーみたいになってますよね、ドバイフロ
ー。もうお店でもね、あの来る客来る客にこんなん持ってさって言って、ぶつくさ文句言ってたっていう。
これは本気なんですかね、もしくはこう一瞬だけこうふざけ合ってるところをたまたみんなが見ているだけなのか、ガチで焦がしてるのか、
ね、あの、うん、ひもっていうか、そういうふうなあれになってるのか役割分担が、ね、どういうふうにしっかりしてるのかは分かりませんが、
肉体的ひも
個人的にはひもでやってほしいですけどね
そんなやきもきした2週間でした。
新海ですね、かなり久々かなと思うんですけど、なかなか来れずに申し訳ないなと思いつつ、なんとか時間ができたので来た次第なんですけど、仕事上ではですね、この間は今までこう開発投資だいぶかけてきたのが、やっと売り上げにつながり始めて、うん、ちょっといけるかなっていう目処が立ちつつあるという段階ですね。よしちょっといいことがあったなっていうのと、うん、あとプライベートはですね、皆さんほど面白いものがあるかというと、あの e スポーツのリーグオブレジェンド、
はい、
もうひたすらハマってまして、
ずっとですね、
はい、ずっとハマってまして、仕事終わりに、まあ、2戦3戦やりながら、はい、まあ、その時間を過ごしてると、でランク戦っていう、まあ、本格的にやるやつなんですけど、まあ、それに出るとむちゃくちゃディスられると結果すると結構怖いんで、あの普通 の、 そのランク戦じゃない、まあ、一般的に遊べるやつでずっとやってるんですけど、まあ、最近新しいキャラクター敵のチャンピオンを、まあ、倒さないといけないやつを縄でこう縛って動けなくするっていうキャラクターがいて、まあ、それを最近使い始めてるんですけど、その縄が当たらないと何の役にも立てないキャラクター、ただ縄さえ当たればひたすら倒せるから、その縄が当たらず普通のノーマルでもディスられ続けると
。お前は何をやってんだ
ストレス解消でやってるはずのものが逆にこうディスられるとド M なことやってるなと思いながら、こう関心を持ってっていう感じ
ですね。1回でどれぐらいの時間
かかる？まあ、1試合早いと20分くらいで終わる時もあれば、もうレイトゲームって言ってなかなか勝負がつかなかったりすると40分45分くらいかかるんですけど、まあ、それくらいになるとなんか最強のこうドラゴンみたいななんかモンスターがいて、そいつを倒すとなんか最強のバフがもらえるというか、能力値がクンと上がって試合を固めるっていう状態になるので、まあ40分45分くらいですね、終われるゲームですね。
3試合ですか？2時間
くらいですね。
ちょうどいいですね。
あ、まあ、8時くらいとか9時くらいの仕事終わって、それで遊ぶ、
まあ、ちょうどいいですね。ちょうどいいですね。
ちょうどい
い。読むところもごめん遊んでる
よ。お父さんにも、ね、遊びやすい
してるって感じですね。はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、久しぶりに、ジャッジさんが、
はい、
テーマを用意してくださったんですけど、
はい、
今日はどんな話でしょう
か。今日はですね、1987年から1990年ぐらいまでにあった、妖刀伝っていうアニメについてお話ししようと思います。
はい、
思います。
妖刀伝、
妖刀伝、
妖刀伝、妖刀伝の妖は妖怪の妖で、で妖刀伝の方は刀、
うん、
あと伝説の伝って書いて妖刀伝、うん、と読みます、はい、これ全部で3部作になってて、で今日は主に第2作目について。
なんで真ん中なんですか？
ちょうど天正伊賀の乱っていうのをご存知ですかね。織田信長軍と伊賀軍が戦った、まあこれ本能寺の変の、まあ、2年前から3年前ぐらいの話ですよ、うん、で本能寺の変の2年前か3年前ぐらいに天正伊賀の乱で、まあ、信長本人は攻め込んでないんですけど、まあ、配下の武将に伊賀を攻め込ませて、でそれで占領したっていう戦いがあったんですね。でそのシリーズに基づいてなされているのが妖刀伝の第2部の話になります。
結構こうファンタジーよりかはリアルなドラマなこうアニメになるんですか？
まあ 5% ぐらいリアル まあ、あとの 95% はファンタジー。
妖刀で言ってますからね。
そうですね。実際にできへんやろうっていうようなことをやってますんで。はい、
5% のところはもうもはや登場人物の名前だけ。
名前だけ。
名前だけ。確かに。名前が同じなの。織田信長と森蘭丸と、うん、あと伊賀軍で桃地丹波。
ああ。
うん。あと藤林長友さんっていうのがいて。
そこだけ。
その辺だけ。
5%すらない。
5%すらない。
多分5%すらない。5%は適当に言ったんですけど。
最初の入り口のところだけか。
で、そう、まず、そう、天正伊賀の乱についてお話ししましょうかね。
はい、
天正伊賀の乱って、2回に分けられるんですけども、まあ、1回目、織田軍の配下が、まあ、伊賀に攻め込んで、それで失敗した。でそれが第一次天正伊賀の乱で、第二次天正伊賀の乱っていうのがあって、まあ、第一次から、まあ、1年後か2年後ぐらいに信長軍の本体ですね、うん、本体が伊賀軍、まあ、大軍で攻め込んでそれで占領した。でそれが第二次天正伊賀の乱っていうものでして、でこの妖刀連の第二部っていうのは、まあまあ、おそらく第二次天正伊賀の乱を題材にしていると考えられます。そうですね、私がこの妖刀伝を見たきっかけなんですけども、1988年ぐらいに、関西にいた方だったらご存知だと思うんですけども、アニメ大好きっていう番組やってたんですね。
だいぶお世話になりました。
はい、夏休みと冬休みと春休みに、朝の10時から、11時から、まあ、12時ぐらいまで、うん、それを1週間続けてやってるような番組がありまして。もう終わっちゃったんですけど、うん、で主に OVA でオリジナルビデオアニメーションで、VHS のビデオだけでしか販売されてないようなアニメを、まあ、それをテレビで放送するっていう、そういう、うん、番組がありまして、でそのたまたま夏休みですかね、アニメ大好きをチャンネル変えたらたまたまそれがやってて、なんかすごく綺麗な、まあ、綺麗な絵のアニメだったんで、それですごく印象に残ってて、声優さんのキャスティングもかなり良、うん、くて、
うん、その時代のあれですか、
うん、
僕らがこうもう無理踊るような、
そう、
その人が現役でのね、なんだろう、
まあ、いわゆる黄金時代っていうんですか、
そう、おそらく日本のアニメの黄金時代、
うん、
を、まあ、まあ、そう考えてるのはわざわざしたりかもしれないですけど、
い
え
い
え、あとですね、アニメ大好きやるときに、まあ、オープニングとエンディングテーマっていうのが流れてて、アニメが始まる前にオープニングの曲が流れるんですけども、でそれがアメリカでシングルチャートでナンバーワンになった曲が流れて、でそれがアニメの内容とすごいマッチしてるんです。
あ、マッチして
る、マッチさせてるんですか。
うん、まあマッチしてるっていうのは、まあ、私の主観かもしれない。
まあ、ね、アメリカ
そういう大事。
それにしてもなかなかおしゃれなことしてますね。
チャートナンバーワンで。アメリカのね、ちゃんとナンバーワンでなってて、うん、そして天正伊賀の乱、そうマッチになるのか、まあいろいろとありますが、
結構ヨットプエっていうアニメなんですけども、うん、歴史もんなんですけども、映画すごく綺麗で、なんか現代的って感じ、まあ歴史もんっていう感じがあんまりしなかったの、うん、で、まあそのアニメ大好きのオープニングなんですけども、リバニー歌詞があって、うん、ティファニーでアメリカのシングルチャートでナンバーワンになった曲で、I think we are now っていう、うん、そういう曲があって、うん、で、まあ、その曲も気に入って、多分1ヶ月以内でカセットテープ買いに行った曲が、
しかもカセット、いやいや、これやっぱりゆうくんこの番組ではそういうのを語ったりとか。
そうですね。どうなんでしょう。
そういう
か、ちょっと発見問題に。
あ、そうかそうか。
まあ、音楽著作権管理団体から、勝手に流しはありません。
ジャスラックね。
じゃあ、どうなんですかね。要は、営利目的じゃないから、いけるんですかね。
そう、営利目的じゃないんですか。
そう、ま 趣味っていう個人の、
うん、そうですね、うん、でも多分営利目的じゃないといけるはずだと思いますけどね。まあ厳密に言うと怒られることがあると、
うん、
だけどまあ結局それが宣伝効果につながってる場合もあったりするから。
あ、逆にね、
やっぱり YouTube とかでもこう音楽勝手に流したりとか、うん、まあ、そういうの本来厳密に言うとダメだけど、まあ、それが広告効果になってる場合を考慮して、なんかまあ芸能プロダクションとか、まあ、そういうところはあんまりうざく言わなかったりするイメージですね。
はい、話はそれましたけど。
はい、そうですね、初めて与党で見たのが、与党での第一作目で、そのアニメ大好き3、まあ、これアニメ大好き1から、おそらく25まで、
はい、
見てて、うん、まあ私が見たのは15ぐらい、まあとは受験勉強とかであんまり見なかったんですけど。
まあでもね、毎回そうやって夏休みとかそこら辺でね、毎度やってたので、まあまあ覚えてはる人も、ね、多いのではと、うん、それもアニメ大好きでそれを知ったみたいな、うん、っていうのは多分いっぱいいると思うんです
よ、ね、うんうん、アニメ大好きでアニメ好きになってなおかつ洋楽が好きになったっていうのは結構いるみたいな、
うん、オープニングです
ね、うん、オープニングもエンディングもなんか聞いただけで思わず気に入ってしまうっていう曲ばっかりだった、
うん、そうしたら言うてはる曲がまあ有名かもしれないけど、残念ながら私洋楽とかそっち方面ちょっと弱いと、うん、だけど誰が歌っててどの曲やみたいな曲の名前とアーティストの名前が全く分からへんけど、メロディーだけはやたらと俺の中に入ってると、うん、もちろん洋楽やから英語やから何喋ってるか分からへんけど、メロディーだけは、
うん、
っていうか、まあ、ちょいと口ずさんでみると
なんか分かってきた。
何て言うか分かれへんと。
それはベニンダカーライブのエブニザプレスモナーズ
って言うんですかね。
おしゃれかっこいい。
でもね、そうやってるそのシーズンっていうかね、それによって結構ちょいちょいとね、うん、オープニング変わってて、
うん、
いろんな曲使ってるから、なかなかね、まあ、幅広いやり方というか、
うん、
OVA で洋楽使ってっていう、
うん、かなりうまいことやってるなと、はい、
その番組は関西だけなんですか。
どうなんでしょう、
うん、その時は10チャンネルで読売テレビ
だった
ので、うん、まあ、もしかしたら関西だけかなとか、うん、で、まあ、関西に、まあ、関西出身で、まあ、40代今現在40代前半の人にアニメ大好き知ってますかって聞いたら、まあ、相当数知ってるじゃないですか、
ね、子供の頃はね、見るでしょうか、ね、うん、まあ、だったら、まあ、普通に朝にやってる、朝10時から昼までやってる、まあ、OBA 一本でやってるやつだけど、それのね、スペシャルっていうか、
うん、
まさかの夜の、まあ、簡単に言うたら金曜ロードショーみたいな、
はい、
あそこの枠に一本放り込んだスペシャルみたいなやつがありまして、それがまさかのラピュタやった。
はあ、
うん、ラピュタをもうなんかそのアニメ大好きのスペシャルの枠でその夜に初めてテレビでやるっていうやつので、見たんですよ。だからその、まあ、朝にやってるそのアニメ大好きが今期はこれをやるよみたいなっていうのがダイジェストで何話分かの作品バラバラやけど、それがこうスパンスパンスパン、
あ、
この日はこれやる、この日はこれやるみたいな、まあ、メニューでダーッと出てくるんですが、それのスペシャルみたいなやつで堂々と夜にやるよみたいなっていうのがあって、
それって深夜だな、
深夜ではなく、
うん、確か朝のアニメ大好きと、あと夜のアニメ大好きっていうのがあって、
夜のあったんすか、
うん、それが深夜12時か1時ぐらい、
もうこりゃこりゃ、
うん、でそのラピュタは9時か10時ぐらい、
その枠で、はい、
うん、私はそれ見たことないですけど、
うん、まあ、なんかイメージそれやったんですよ。ちゃんとそうやってダイジェストっていうか、うん、メール表示みたいなところで何本か紹介するところで、ラピュタのね、シータと2人してこう、
ああ、
持ち出て
る、
あのシーンをね、ずっとやってあって、
それ初めてだったんですかね、
テレビで。まあ、言うてもね、子供の頃やから、ね、だいぶ曖昧ですけど、
うん、確かに。 マニアックな話を出てきてますけど、ね、
アニメ大好きっていう番組がもう僕には記憶がないんですよね。
アニメ大好きで私が面白いと思ったのは、まあ、プラス3から10ぐらいまでかな、
うん、まあ、言うと作品ね、いろいろやってるから、うん、
で11本のアニメって結構いろいろやってたんですけど、私たちはあまり面白いとは思って、で与党でも3作あったんですけど、私が好きなのはあの第1作目と第2作目で、うん、3作目はあんまり好きじゃないっていう、うん、3作目をアニメ大好きでやりだすようになってから、ま
あ、
そこからアニメ大好きから離れていった。
あ、なるほど、うん、じゃあやってるならまあいいじゃねえかと
やめてやると。
新海さん、おい、今30代、
今ね、今年で37です。
そしたら妖刀伝の第一作目やってる時はなり、うん、かなり小さい、うん、
5歳
ぐらい、
ん1987
小学校中ほどだったな、僕であの40です、ね、
うんうん、私が妖刀伝の第一作目見てたのが、まあ、小学校の高学年ぐらい、うん、まあ、小学生には受けるのかなと、まあ、小学生より上には受けるのかなとは思います、ね、うんう
んうん、まあ、妖刀伝とかそうやって、まあ、忍者が出てきてのやつやから、それなりにあのドンパチがやってると、うん、そしてなんかそうやってね、あの、まあ、作画が美しく、うんうん、それでこうね流れるようなアクションが見れるとあったら、うん、男の子はもうそれなりに反応するでしょう、ね、
画像で見てるんですけど、絵がすごく古く感じますね。
いや、まあ、時代も時代ですね。ああ、
これは古い。
ちょっとあの主人公一番前に映ってるのが実はあの女性なんですよ。これあの男の格好をした女性。
歴史のやつで主人公が結構女性のパターンを、ここが発祥なのかもしれないですね。
ここから
生まれたのかもしれない。なんか北斗の拳とかもちょっと影響を受けてその感じの作画で、そうなんです。
当時のトレンドだったんですかね。
ね。
次を見かけるんですけ
ど、当時はあの結構美少女キャラっていうのが多かったんですけども、で美少女キャラが多い中で、あの妖刀伝のようにあの、まあ、男の格好をした、まあ、美系のキャラっていうのが出てきて、で当時はそれがすごい画期的だったみたいで、で当時あのアニメ雑誌、まあ、アニメ V っていう雑誌があって、でその主人公なんですけども、あのアヤメっていうんですけど、あのアヤっていう感じに女って書いてアヤメって言うんですけど、アニメ V で2年間あの女性キャラクター部分で1
位ですが、すごい、
これあの絵も綺麗ですし、あの声のキャスティングが結構話はいいかなと思ってて、で主人公のアヤメが戸田恵子さん、
あらアンパンマン、
そうですね、
それで分かるのすごいですね。
まあね、すごいすごい。
アンパンマンの声もやってましたし、第3作目の鬼太郎第3作目のゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎の声もやってましたし、戸田恵子さん結構他にもいろいろやってたんですよね。で、この妖刀伝を見てから、まあ、戸田恵子さんの声が好きになって、もうで、もうあの主人公全部で3人、まあ、あとは男性のキャラで、ハヤテのサコンって言って、これはあの井上和彦さん。で、このハヤテのサコンもあのアニメ V っていう雑誌で、男性キャラクター部門で2年間1位取り付けたっていう。
おすごい、めちゃめちゃ人気だったんですね。これなりに有名な作品なんですね。
そう、マニアにとっては、マニア。
もう一人の主人公が浮かばれるな。
もう一人の主人公が大男で、小暮龍馬っていうんですけど、とさびの話すキャラだったんです
けど、うん、
これ、声優さんが渡辺武さん、もう亡くなられたんですけど、当時渡辺武さんが40代か50代の頃、うん、で役の小暮龍馬は若いキャラだったんで、若さを出すのにちょっと苦労しましたってお話ししていたら、はい、聞いたことがありますけど、
なんか構成が最初の方の大江戸808ちょっと似てますね、
うん、あ、なんかちょっと
ね、そういう、はい、匂いがしますね、う
ん、で、これあの妖刀伝の、まあ、時代風景としては信長軍があのおぼろ州っていう 妖魔の軍団ですね。おぼろっていうのは肉好きに龍って書いてロボで、衆は、まあ、集団の衆で、まあ、おぼろ衆で妖魔の集団を抱えて、まあ、それで全国を支配しようとしている。で、主人公が3人って、まあ、3人とも忍者なんですけど、まあ、3人の忍者がその信長を倒しに行くんですね。で、第1作目は、そうです。まず忍者に関しては、忍者の流派って結構いろいろあって、伊賀流とか甲賀流とかあるんですけども、アニメ独自の流派で影流
ってい
うのがあって、で、全部に3つある影流と、影三流。で、一つは、まあ、アニメの中の設定なんですけども、長野県にあって、で、二つ目が、加賀の国、まあ、石川県のあたりですね。で、三つ目が、高知県のあたりになって、で、長野県にあるのは、霞の里。で、石川県にあるのが日向の里で、高知県にあるのが加賀県の里って言われるんです。で、信長軍が、おぼろ衆を使って、その里を滅ぼして、で、まあ、それで信長打倒を誓うっていうので、まあ、それで第1作目が終わり。で、第2作目で、まあ、信長軍が、まあ、伊賀に攻め込んでいるっていうことで、伊賀軍は信長本人を伊賀におびき寄せて、で信長を暗殺しようとしていた。で、それに乗じて、まあ、影流の3人も伊賀軍に合流して、信長をおびき寄せて信長を首を取ろうとしたっていう、まあ、それが第2作目です。
ということは、実際のストーリー的には、主人公たちと負けるんですか、勝つんですか、そういう
第2作目では負けます。
あ、
まあ、史実ではもう伊賀軍が全滅、うん、まあ、戦闘部隊も全滅して負ける、はい、まあ、アニメでも、まあ、負けて逃げ延びるっていう、そういう設定になります。まあ、ちょっと 何で勝って何で負ったかというのは設定はちょっと微妙なんですけど
微妙な設定ですね。
5番ですかね。
5番ですかね。
これアニメの目的としては、まあ、信長軍と、あと、まあ、おぼろ衆の精鋭で、おぼろ七人衆っていうのがいて、で、おぼろ七人衆と信長を足すっていうのが目的。で、第2作目では、おぼろ七人衆のうちの2人を倒して、まあ、それはそれで、まあ、勝ったと言えるのかなと、まあ、思いますけど。
三部作ですね。
三部作。
まあ、OVA 一本部で、まあ、そんだけの人数ってなったら、結構、サクサク進む、あれですかね。
結構テンポが速いです
。なかなかの登場シーンの多さって、しっかりとこう背景ができるから、アクションも入れつつ。
結構テンポが速いんで、何回も見ないと、ちょっとあんまりよくわからない。
だからこその OVA かな、ね。
なんか小学生とか中学生って、そういう40分ものの OVA を1日のうちに、もう10回も20回見るっていうのは結構あったんですけど、
たんたん、いや、
最近は全然ないんですね。
とりあえずね、学校から帰ってきて、まあ、外で遊ぶっていうのもあったけど、何もなかったら、とりあえず何かのビデオを放り込んで、もうね、ずっと見ると。じゃあ、昔のそのね、作品だったり、何だったり、セリフをやたらと覚えるっていう。
はあ、
確か
に。あ、それあります。
シンプルにひたすらね。せやから一緒になって、ね、見てたらセリフずっと一緒に言うから、うざい。さっき言うな言うて。
そう考えると子供時代って今も昔も変わらないですね。ね、今の子供は YouTube ひたすら見てますからね。
ずっとね、見たやつ何回も見るわけでしょ。
そう考えると昔は見てもやったっていうだけで、
映像っていう、
やったらテレビ録画したやつで、まあ、例えばその金曜ロードショー、
はい、
で、まあ、さっき言ってたラピュタやってました。ラピュタ何回も見んねんけど、金曜ロードショーみたいな、そうなんでやってるから CM も入るんですよ、はい、その CM ですら覚える
覚えてた覚えてた、
もうこのシーンで CM に入んねんけど、その CM の順番まで覚えてる。覚えてた。
今ね、改めて見たらしたよね。
で、それをずっと見てた。もう飽きへんなーってね。
ほんまね、ラピュタが金曜ロードショーで。
わかりましたね。
うちの嫁があんまりそういうの見てこなかったでし
ょ。あ、はい。
ラピュタって結局何なのっていう。最終、バルスして、ラピュタがロケットになって宇宙に行 これだけやと
基礎民どころか、
ね、大人になると結論そこ昔はそうじゃない感性がいっぱいあったはずなのに
でも、まあ、全く見てない人にとってはうん、なるほどねってなるほど、ね、
最後のシーン上から眺めてますからね、うん、ロケットが台なんかだったら、ね、
事実だけを述べてるわけ
ですから昔は確かにやってたな CM で。で、与党伝。
はい、与党伝。で、まあ、大まかな話の流れは、先ほど言った通り、まあ、ちょっとこれから、まあ、ちょっと細かい内容を、まあ、ちょっと、いこうかなと思うんですけども、まあ、まず第一次天正以来の乱ですね。まあ、まあ、最初、織田信長軍が攻め込んで、まあ、信長軍が負けちゃったんですけど、はい、これ実際に攻め込んだのは、信長の次男で、織田信勝。織田信勝が伊勢の国、日本の三重県です、ね、日本の三重県の伊勢の国を占領して、伊勢の国から伊賀に攻め込んだ。でしかもこれ、信長に勝手に無断で攻め込んだ。
奇襲、
うん、で、まあ、奇襲っていう感じですかね。うん、
いきなり。
うん、で、織田信勝軍が8000 で、伊賀州で、まあ戦闘ができるものが1500。だったんですけども、まあ、伊賀軍っていうのは、遠くから占領されたら、みんなで一致団結して戦いましょう。うん、伊賀軍って怒号の集まり、まあ、豪族の集まりだったんで、豪族の当主が何人もいたんですけども、昔から遠くから誰か攻めてきたら、みんなで一致団結して、これを撃退しようっていう、そういう掟があったんで、奇襲とかゲリラ戦を得意としていたんで、まあ、それで、6月が8000で、伊賀州1500人だったんですけども、まあ、撃退した。これで、信長に無断で攻め込んで、それでもう勝手に負けてしまったっていう、もう信長はかなり怒り心頭で、まあ、親子の縁切るぞと、言って手紙を送ったぐらい。まあ、その時、信長は何をやってきたかっていうと、播磨の国ですね、兵庫県のあたり、まあ、兵庫県のあたりでちょっと戦争やってて、まあ、ちょっと伊勢の国までちょっと手が回らなかった。で、まあ、ちょっと信勝の動きをちょっと見切れなかったっていうのがあったんです。信長にしてみれば、その信勝がまあ第一次で負けたのに対して、まあ、伊賀軍に対してかなり脅威だと思うようになったんです。じゃあもう次は信長の指示で、大河の後ろに本気でも攻め込ませようとして、で第一次では伊勢の国からしか攻め込まなかったんですけども、第二次では4万の兵を6つの方向から攻め込ませて、もう包囲する形で攻め込ませて、まあ、それで占領しようとしてました。まあ、まず伊勢の国からの勝軍が攻め込んで、あと亀山市のあたりですね、伊賀の北東のあたりですね、亀山市のあたりからも攻め込まして、あと安土城からも、安土城があって南に甲賀市があって、まあ、そのさらに南に伊賀があるんですけども、甲賀の方向から攻め込ませて、であと信楽の方向から攻め込ませて、
まあ、信楽を挟みましたね。
信楽っていうのは、甲賀の、南東、南西の方です。あと、奈良方面からも、まあ、伊賀に攻め込ませて、まあ、諸説があるんですけども、まあ、兵力が4万という説もありますし、10万という説もあるんですけども、まあ、6方向から4万、ないし10万の兵力を攻め込ませて、で、伊賀州は戦闘集団が9000人、まあ、いくらゲリラ戦を得意としていても、まあ、本体が攻めてこられたら、まあ、それで終わり。で、まあ、伊賀軍は全滅。で、もう負けるのは分かってるんで、もう伊賀軍で偉いとこを、まあ、地方に逃げ延びさせて、
うん、
で、あと、まあ、伊賀に残った農民は、ほとんど切り殺されて、地獄絵図だったっていう説があるようです。で、まあ、これは史実に基づいた、まあ、天正伊賀の乱で、与党伝との違いとしては、信長は小五郎衆という妖魔の軍団を率いていたんですけども、これちょっと説明つかないんですけど、伊賀には結界が張られてあって、で、小五郎衆はその結界の中に入り込めなかったっていう。だから第一次でもう負けてしまったっ
ていう。言えられへんのこれ、
そうですね。
戦う以前。
うん、そうそう。まあ、この妖魔、まあ、小五郎衆っていう妖魔、まあ、かなり身体能力、まあ、人間よりもかなり身体能力が強くて、まあ、アニメの中では、武田信玄が吸収したのが小五郎衆のせいだと。こういうふうに噂されていることだった。
呪い的な。
うん。いくら切っても死なないんです。
最強です。
最強。
ついちゃう。
で、やっぱりヨーマを刀で切って、その返り血を浴びたら、もう自分もヨーマになる。
おお、うん、ゾンビ方式。今の最近のアニメのゾンビみたいなやつです。
ほう。ああ
。
アイアンはヒーロー。
ああ、そうです。そういうの、妖刀で。
あら。
言ってるんじゃないだろう。じゃないだろう。倒せないですね。方法主義。
ですので、倒す方法としては、方法主義はお経に弱い。お経を読まれたら、まあ、その声でバタバタ倒れていくとか。
ニフヤンですね。
で、あと、アニメの題名で、妖刀伝ってありますんで、妖刀の力を使わないと倒せない。
ああ、なるほど。お経を読んだら、倒されてしまうっていう、逆にめっちゃもろですよね。
一斉に、一斉に、
ご飯が増えてね。
最強やったはずのやつだすごい設定が。
でも全然違うあれなんですけどね、今やっとるアニメで、ね、ジャンプの漫画なんですけど、うん、鬼滅の刃って今見とって、
はい、
ちょっと前にまあまあ強い敵がおって、うん、まあそれが鬼やと、うん、鬼を殺すには首切らなあかんねんけど、その首を切るんじゃなくて、その鬼を切るため の, 刀がいるんです、うん、日輪刀とか言ってね、
はい、
まあ、それで首を切ったらその鬼を倒せるみたいなやつだったんですけど、もう今だみたいな感じで主人公がズワーンと切って首を落としたと、わーってなったら、びっくりすることにその鬼が復活しててなんでやねんって、
うん、
だからもうまさかのその刀で切られる前に自分で首切ってた。
あーなるほど。
あって反則みたいなみたいなねみたいなことでしょうね。そう、両方で、ほぼ面白いか。
うん。
設定が強すぎる、ね。
賢いです。
もうなんか設定に時代を感じるな。
昔はそういう洒落た方法っていうんですか、うんうん。でもなかったですよね。なんか成功法っていうか。
そうですね。
なんでも。
なんか今の例えばワンピースとか、うん、あるんで、なんか発想が結構なんていうか元がまあ分かるっちゃ分かるんですよ、ね。うん、そのお経とか、
はい、お経ね、
なんかその元のリソースというかがなんか若干こう時代を感じさせる、
うん、ちょっとドラキュラにニンニクじゃないけど
そういうの見直してみたら結構斬新で面白いんだろうなって
。逆に
まあ妖刀でどうやっておぼろしを倒すかといいますと、まあ、妖刀では刀、ね、全部で3種類あって、影三流の里に、まあ、先祖代々伝わっていて、刀があって、長野県霞の里では、小立ち、普通の刀よりちょっと短くしてるんですね。小立ちは妖刀で、妖刀として、まあ、伝えられていて、で、香川の日向の里では、太刀、まあ、通常の刀なんです。で、高知県の加賀栗の里では、矛、まあ、槍みたいですね。そういうので、まあ、先祖代々妖刀として守られて、まあ、里が滅ぼされたんで、みんなその妖刀を持って信長を倒すために旅に出るんですけど、で、まあ、妖刀を持ちながら怒りとか憎しみとか悲しみとかの感情を伴うと、まあ、妖刀から光を発して、
うん、
まあ、まあ、妖魔を切断する
、うん、
で、あと黄金衆の話なんですけども、特に西部隊のおぼろし人種というのは、普段は人間の格好をしているんですけども、瀕死の呪傷と、まあ、怪物に変身する
。どうでしょう。
まあ、中におぼろし人種で三枝陣内というキャラがいるんですけども、うん、まあ、そいつは瀕死の呪傷と三つ首の化け物に変身して、
黄金、黄金、黄金ではない、
黄金みたいな感じです。
まあ、三つ組ってなるとね、もうどうしても黄金かな、キングミードだ。
おそらく20メートルから50メートル。
でかいな。
でかいでかい。
で、最初、妖刀伝の第一作目で、第一作目の最初で、霞の里が滅ぼされるシーンがあるんですけども、で、そこでは三つ組の化け物が暴れていて、
うん、
もう火事になって。 うん、まあ、それで滅ぼされた。で、まあ、サイブサ陣内は第1作目の最後の方で、あの主人公のアヤミに陽動の力で倒されて、でそこで初めてあの、まあ、感情を伴って陽動を使うと、そういう光を発してイオンを落とすことができるっていうことが、まあ、分かってで、第2作目でも、まあ、あの普通の人間に対しても、まあ、陽動の力で倒すことができるというのが出て、まあ、感情を込めて、まあ、妖刀を振りかざすと、まあ、数百の敵を一瞬にして投げ倒すっていう。でもそれをするとあのかなり体力の消耗が激しいようで、うん、まあ、石を使ってもうその前に下がり込んで、はぁはいって
、まあ、あまり負の感情を持ってその武器からこう、うん、持ち主として認められないみたいな、
でもそういう設定ありそうやなと思ったんですよ ね、
うん、結構答えてくれるんですか。
逆にお経を唱えながら切るとか、
いやむしろお経で倒せへんかったんかっていう、
それだけでよかったんだ
よ。なんかよくある設定とかだと、なんかその、まあ、最強の武器があります、うん、でもこいつに認められなかったら逆に最強の武器から自分が壊れてしまうみたいな、そういう感じなんかなと思って聞いてたんですけど、
う
ん、
そういうの意外と使える、
意外と使える、結構ネガティブな感情でいいんやっていう、うん、憎しみとか、
もともとネガティブな感情でそういう力を発揮させるように作られたのが、あのこれも込みた話になるんですけども、もともとその用途を作ったのがオボロ州の一番偉い人は、
ああそうなんだ、そうなんだ、
うん、どこの手どこを制すみたいな話ですね、
うんうん、影三流とオボロ州を戦わせるためにその用途が作られた。でなんで戦わせるかというと、まあ、そのオボロ州の偉いとか、まあ、オボロ州の親玉があって、まあ、答え言うと、それが、その親玉っていうのが、森蘭丸
なんです。ああ、これはこれは。
うん、森蘭丸が最初、妖刀を作って、影三流と大御所を戦わせるとして、うん、で、戦わせると、冥府魔道っていうのが開いて、うん、まあ、そこから魔物どもが出てくるっていう。冥府魔道を開けるために、まあ、戦わせて、で、そのために妖刀を作った。うん、実際には、まあ、影人の一人によって、まあ、メールマルを渡しられることになるんです。
信長が第六天魔王みたいなあるじゃないですか、ゲーこれも妖刀天から来てるのかな。メールマル
なんかね、やったら、うん、目的が、まあ、言うたら信長を、ね、打つあれなのに、うん、目的ね、メールマルを開くことになってるのかな、途中でなんか入れ替わってねえかみたいな、うん、で渡して、
あの 3作目でも言った信長が魔人に、巨大な魔人に変身して、
信長
がそれで、まあ、主人公によって倒されて、
ああ倒されて、
でそれがきっかけになってメールマンが広くして、
ああなるほど。
ちなみに信長のその大きさはどっくらい非常に流れ的にいいとかなんです
もしかウルトラマンと同じかそれ以上、
ウルトラマンの大きさが分かる。
ウルトラマンが
40メートルぐらい。で、これも設定上、最初は、一番上に信長がいて、その下に大卸人衆がいるっていう設定だと、まあ、言われてたんですけど、3作目で、実は信長自身が大卸人衆の一人。で、真の 黒幕が森蘭丸。
ああ、はいはい。
まあ、最初に信長倒しちゃったから。次のコツ作らなか
った。この設定はちょっとむちゃくちゃなんですけども、そもそも大卸州やその黒幕の森蘭丸がどうやって地球に来たかっていう、
地球に来たか
地球に来たか
宇宙でやって
カオス
ハレー彗星で定期的に地球に近づいてるんですけども、しかもこれ1577年にも彗星が地球に接近してきて、でさらにその数百年前にも、まあ、地球に接近したことがあって、で森蘭丸とオボロ州はその彗星に乗っていって、で地球に近づいてきたときに地球にやってきたっていう、うん、でそれで妖刀を作って、で、まあ、影三流を作って、であと信長が幼少の時に、まあ、オボロ州の力を与えたっていうふうに、そういう設定なんです。
まさか
魔界から獣でしょ、サムレティンスか、ね、忍者だから宇宙、
ちょっと今の完璧不意打ちですな。
でも三部作までやったってことは結構人気だったんですよね。
一気に三部作を作ったんですか、もしくはちょっと覚えてどういう感じなんですか。
なんか構成的に最初に信長が倒されるで新たにもういらん丸いボスが来てみたいな、うん、なんか人気だったからとか作られたのかなみたいな、うん、勝手な感じなんですけど印象ね。
うん、2部まではかなり人気だったと私は思ってますけど、あの私が好きなのは1部と2部だけ、3作目はあんまり好きじゃないし。
やな2部のボスが森田丸でした
。森田丸
3部まだ新たに
3部は3部のボス、
あ 3部のボスが森田丸、
ああそういうこと
で、2部のボスが小殺し人種のうちの2人、
うん、
そやからあのストーリーとしてはあのその都度あの終わるみたいなのではなく、まあ、一貫して全部続いているっていう、
うん、そうですね。
サンドちょっと勉強した、
うん、
そうじゃなかったんですかね。
リアル3部人気があったら多分次水星破壊するみ
たいな。
一番連れてきたら水星ですか。こいつが悪者だ。
確かあのアニメではないんですけども CD で続編のようなものをやっていて、
ラジオドラマ的な、
そうですね、3部のサウンドトラックで、
うん、
で、まあ、CD で出たされてて一番最後にあの、まあ、続編のような、
うん、
まああのまあ、ラジオのような感じで出されているんですけども、まあ、あのそれ自体はあのおぼろしの駅に生き残りを倒すっていう、
うん、
でさっきお話ししたあのおぼろしを切って返り血を浴びて、で自身もおぼろしになったのが信長の配下にいて、で、あやめが僕が旅しているときに、まああのまあ、その人と出会って、で、まあ、そいつを倒すっていう。
まさか、恋の話。
恋の
話。恋が入ってきたらすげえ顔する。
うん、結構、寄せてが面白い。
うん、
継ぎ足し的な。
うん、そう個人的には、なんで私が3部あんまり好きじゃないかというと、まあ、音楽があんまり好きじゃないっていう。
結局は音楽。
音入りですね。
結構第1作目と第2作目は結構古風な感じがして、
うん
まあ、個人的に、まあ、お気に入りの曲が結構多かったんですけど、まあ、あとエンディングテーマも、まあ、個人的にはかなり気に入って、
うん、
あのカルメン・マキーの愛は神話の国っていう、
意外と渋いのを聞きましたね。
これがアニメの内容と結構マッチしていて、
うん
うんまあ、第1作目も第2作目も、まあ、愛する人と死別して、でそれでオーロシを倒して、でその後にまあ、エンディング流れるんですけど、結構切なくてこんな感じで、かなりお気に入りの曲だったんですけど、3作目からなんか、音楽現代風になって、それがあんまり好きになれなかったっ。
まあでも、OVA があるだろうというか、
うん、
どんどんありますよね、なんか、結構しんみりしてるところでも、ああ、終わったわーってなって、もう、さあ、エンディング。いきなりドカーンってド派手なやつで、うわーって生びっくりする。
やたらテンション高い、
この曲かい。
音楽シリーズでそういうのがあって、X ジャパンのエンドレスレインのシングルとか、エンドレスレインって雨ちょっと小雨が降ってる時に聴くと結構いい感じのする、
まあ、
バラードなんですけど、
うん、
1曲目がエンドレスレインで2曲目が X のライブバージョン。
おお無理くり入れたね。
そう。トシがめちゃくちゃ先見まくってるライブあるの。それのギャップで結構驚いたことが。
シングルで2曲目の方が。
1曲目ですごいシンビリな気分なので、うん、2曲目でもめちゃくちゃお金倒してて、何これ。友達に貸しても同じような感想。あの2曲目何やねん。
ライブバージョン。
しかも長いんですよ、ライブは7分か10分ぐらい。
両シングルに入ったね。
めちゃくちゃシャウトしまくってるのが、もう7分か10分ぐらい続いていて。
それが3作目にあまりとつかない理由の一つ。
結構、ゲームしても、まあ、好きか嫌いか、ほとんど音楽で見てるような感じが。
まあ、でも一応、名は通したっていうか、
うん、そうです
ね。それから、何ね。三部作ってなってて、ストーリーは完結させたいみたいな、
うん、
そんなんやから、なんかこれはちょっとなとか言うて、その完結せんままに置いとくのかなってちょっと思ったり、
あ、
うん、一応終わらしたいや。
全部通してみたり、
うん、
結論どのタイプ的に彗星が気になってます。
彗星は唐突やったから
ね。彗星は倒しないからな、
まあ、アニメの中では彗星と呼ばずにほうき星って
言
われてないですね。
パーフォーチ、
まあ、
実際には1577年に大きな地球に近づいたという、
うん、そこはだから史実と合わせてきて、
うん、
そう
ですね、何年周期ぐらいでしたっけ、
うん、ちょっと正確な数字は、
うん、それやっぱりあのピラミッドの底辺をこう出していくとぴったり
合わせる
っていうのを前回にねやってたんで、
もう駅で調べました。数百年とか、
うん、あでも僕らが子供の時に、
ね、うん、
ハレー彗星どうだこうだ言うて近づく時には酸素がみたいなそんな話がね、やたらと飛び交ってました。
子供の頃ハレー彗星見たの、何個、うん、
しかも何個、
うん、ハレー彗星が来るって言って家族で見に行こう
か、わあ、
行ったことがあって、あ、なんかすごい印象的に思ってますね。
やはりさすがマジカル。小気味よく話がね、ずっと横に
行っ
ている。次2061。
ああ、しんどいな。
ギリか、これは。いや、でも分かんないですよ。あと2、30年ぐらいでは、もうなんか薬というか、サプリだけで若返るとか、体を入れ替えるとか、なんかね、できるといいかもしれないです。
なんか、あの細胞でそういうのに使うと、ろうそくみたいに、その生きていく年齢が積み重なることに、ね、こんな、こういう膨張の細胞なんですけど、それがどんどんどんどん減っていく。
はい、
で、それを構成してる液体をずっと体に流してくると声が増えて寿命が増える。
電脳
を扱ってる。
うーん、
発見なんだな。
へー、
まあ、発見された
何でもこう、そういう発表されても結局、
うん、
ね、なんか実際に使えるとかまでだいぶ時間かかってしまう。
倫理の話
なんか超お金持ちがそれをするために何遍もどこか国に行ってその液体を注射し続けるみたいな、そういうのやってました。
来てるな。
それじゃなしけど。
未来来てるな。
未来来てる。
ここで一旦ちょっと5分だけ。